どうも、S ケンラジオ二階堂です。
大沢です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんでしょうね、まあ今年もこう稲川淳二さん的な季節がやってきたなっていうことで、二階堂さんの元にもついに来てしまいましたね。怪奇現象が、
怪奇現象がどうぞ来ました。
来ました来ました。もう怪奇現象がサンバのリズムでやってきましたよ、本当に。
それはちょっと楽しそうじゃないかな。
そうやね。怪奇現象サンバのリズムで来られても
怖くないよ、
ね、どうしたらいいかわからん感じするよね。
多分一緒に踊るしかないんじゃない。
踊るしかないでしょう。で、多分その神輿の上には稲川淳二さんがいると思いますけど。
どんな格好なんやろな。サンバの格好なんか、いつものあの白装束なんか。どっちかなみたいな。
高いところに乗せられて、怖いな怖いなって言って、
怖いのはその高いところに乗ってっかじゃねえの。
めっちゃ不安定やから、なんだかやだな怖いな怖いなってみたいなこと多分言ってると思うんですけど、
なんかそれ聞くとちょっとなんか稲川淳二の怖い話が聞きたくなってきた。たまにラジオでやってるんですね。
ああね、この時期稼ぎ時ですからね、稲川さんはね。この間仕事終わって、もう11時ぐらいですか、夜11時ぐらいに家帰ってきたんですよ。で、帰りの道でもその次の日休みやったから、まあちょっと帰りのスーパーマーケットでお惣菜コーナーがもう 50% 割引とかになったやつとかを買ってきて、まあこれをつまみにちょっとお酒でも飲んで寝ようかみたいな気持ちでもう僕は帰ってきたわけですよ。で、まあ今にして思えば家に近づけば近づくことなんとなく気配を、なんかいる感じするなみたいな。
怖いね。
怖い
ね。四つ矢階段ですよね。
ただもう暗いし、そのいくらなんでもさ、三馬隊おったら気づくわけですよ。
気づくね。これ気づかんやつはもう相当の鈍感なやつですね。
サンバ隊でサンバのリズムででっかい笛みたいな、ブブゼラみたいなやつブブブ吹いてますから、それがいたら気づくわけで、も音もせんし、お姉ちゃんもいいひんわけ、派手な格好したお姉ちゃんもいいひんし、
うん、もうそれは残念やね。
そう、もう何があったか知らんけど、道端でボロボロになって打ち捨てられてる稲川淳二さんもいいひんわけ。何があったんでしょうね。
何があったやろうね。
さっきまで俺らの妄想の中では神輿の上に担がれてたはずなんですけども、服がビリビリですけど今、ちょっと何があったかはわからないですけども、
気になる。
そんなんがあったらなんかあんなって思うんだけど、それもないわけ。音も選手姿も見えずですよ。だから、あ、ちょっと仕事で気張ったから、ちょっとその過敏になってんのかなと思ってさ。
二階堂さんもね、たまには仕事しとかんと、
そうですよ。ずっと俺もほら懲罰房の中にいるだけやったらさ、よりこうしんどいから、
たまには出たいもんね。
たまには出たいですよ。たまには出たいんやけれども、もう出たところで暴れ出して、刑務官に取り押さえられて、まあ、懲罰房にいる時期が長くなるってね、仮出所の時期も遠のくっていうことになると思うんですけども、な感じやから、まあちょっとなんか気持ち、ちょっとなんか気持ちそぞろやけども、まあまあまあ別に気にせず行こうかと思ってさ、鍵開けてドア開けて、でまあ中入りましたと。でまあこう惣菜入れてたね、このまあちょっと小さめのビニール袋の中から惣菜のパック出してさ、でこうなんて言った今、
出たい。
何も出てへんよ。惣菜よ、惣菜。
いやいやいや、僕はね、はい、今ね、はい、二階堂さんの生活がね、うん、ものすごいね、具体的にね、イメージできちゃってね。
何何？
なんていうかね、首都圏で働く、
はい、
一人寂しいおっさんが、会社から帰ってきて、
はい、
電気パチンとつけて、
はい、
パカパカパカ、パカって光って、そっから、帰ってきたなって言いながら、
はいはいはい
はい、買ってきたお惣菜をさ、
はい、
なんか綺麗に持ってないの。左手で持ってたら、左手でなんかブラーンっていうビニール袋にね、はいはい、入れて、ブラーンって。
力
持って入ってきて。そうそう、持って入ってきてさ、
はいはい、
そっからガサガサガサって出してきて、
はい、
何が出てくるんや思ったら、なんや、冷ややっことかそうなんやから。
それ。
冷ややっことさ、袋ビッてあげてさ、
はいはい、
二階堂さんがさ、その、そのままね、普通ね、 はい、器に移すところを、はいはい、二階堂さん真ん中ちょっとね、ほじくって、はい、めんどくさいから、はい、で、そこに醤油じょーって垂らして、はいはい、それをつまみながら、あの、缶ビール片手に、はい、なんかテレビなんかしょうもないワイドショー見ながら、もぐもぐもぐ、グビグビグビ、俺は一体何をやっているんだ。
こんなことをするために東京に出てきたのかみたいな。
もう誰も僕を振り向いてくれない。
もうっていうか、もう出た当時から別に振り向かれてはいいんけどね。
クソ、俺はこのままここで死んでいくのかみたいな、はい、
ドス黒い何かをこうね食べ込んでくるわけや。お前描写うまいな。お前描写うまいけどもさ、俺惣菜コーナーで冷ややっこ買うてんの。
冷ややっこ買ってる。
俺あんまり惣菜コーナーで冷ややっこ売ってる印象あんまないけどな。俺はそこはなんか鶏の唐揚げとかじゃないのって思うねんけど、まあそんな感じで、まあまあ、遠からずとも当たりですよ。そんな感じですよ。うん、男一人ですから。
こういう上から
そう。で、まあこうやって食べてさ、で、まあ一息ついて、さて寝ようかっていうところですよ。うん、さっき、小川さんが実は今ヒントを出してまして、
はい、
一人暮らし、
うん。
つまり、音を出す元っては俺しかいないはずですよ。
うん、
でも、寝てて、さあ寝ようかと思ってさ、もうお風呂も入りましたと。で、こう、布団の中入りましたって言った時に、ガサガサガサ、ガサって音が聞こえてくるわけ。で、なんか最初はなんか家の外かなと思ったんやけども、ちょっとそれぐらいかすかな音やん。ガサガサ、ガサってなって、まず思ったのはなんか変なやつ来たんちゃうかと思って。つまりなんかその、愉快犯的に家のあの、ドアをこう、わーってこう音を立たせて、あっちこっち音立たせて、こうなんか近隣住民が不安になって楽しむみたいなさ、そういう変なやつがいるんちゃうかと。
親近感湧いちゃうよね、二階堂さん。
ド変態か。ド変態なのかな、二階堂さんは。
二階堂さんそんなド変態です。
で、あれでしょ、警察に何度も厄介になってるんでしょうね、おそらくね。それを思ったんですけども、外に誰で、だから怖いからさ、外誰かいんのかなと思って様子伺うねんけども、外に人がいる気配もないわけ。で、なんか猫かなんかかなと思っても、その動物の気配もせんし、なんやろなと思って、で、また布団に戻ったわけ。で、戻ってしばらくすると、また、カサカサ、カサ、カサカサって言うわけ。で、なんやろこれと思って。で、またこう、説明遅れましたけど、二階堂さんの家っていうのは、玄関開けて、台所があって、で、こう、ダンスホールがあって、今があるんですけど。
あのさ、俺、その間取りは初めて聞いた。
うん、だからもう、
その間取りはもう一回言うよ。初めて聞いたから。
だからもう、俺は、その、つまり、玄関開けたら台所があって、まあ、そこでまあ、簡単な時はね、こう、ザーッと飯食ったりするんですけども、台所があって、まあ、ダンスホールがあって、まあ、サタデーナイトフィーバーってるわけですね、そこで。で、まあ、その、次に今があって、その、
押すね、ダンスホール押すね。
今があって、で、俺今で寝てるわけですよ。で、まあ、今の説明からダンスホールを抜いてください。
いらねえよ。初めから言わんでええやん。
イメージの中でダンスホールをちょっとそっくり抜いてもらえれ
ば。なんでさ、余計な情報を出すわけ。だってさ、これテレビじゃねえもん。テレビじゃねえんだから、はい、その説明なかったらみんな普通にイメージしますよ、
はいはいはい、
ダンスホールの中やね。
イカイドさんドア開けて台所、今の説明やったらイカイドさん玄関開けて台所あって、うん、ミラーボールでジョン・トラボルタがもうサタデーナイトフィーバーやって、はい、で俺こうガラガラって引き戸開けてもう布団の中に入る感じですから。
うるせえなぁ。フィーバーしてんのうるせえなぁ。
で、こうなんか、ダンスホール抜いても、今一瞬抜いてもらってですよ。
一瞬っていうことは後で出てくるんだね。
台所のところに、布団、今から言うと、今から布団をどけて、引き戸を開けて、台所を通って玄関なんですけども、はい、台所のところで、2回目またそれ起こったから、ちょっと確かめようと思って、またこう台所
に。
フィーバーが起こって、フィーバーが起こって、あ、トラボルタがもうやっているわと思って、トラボルタはとりあえず、手刀で眠らして、そのダンスホール脱げて玄関のさ、はい、台所とか開けてんか。そしたら、白いもんが、動いてんねん。
うん、
足元、
うん。
白いものがなんかこう、そんな高速でじゃないねんけども。
外
うち、なかなか。
中で
なかなか。玄関と、 だから今からもう一回今から説明する。
もうあれダンスホールのね余計な情報があってね混乱してんの。
俺なんで今から説明しようと思ったのダンスホールの下りもう一回やらなきゃいけないけど。
もう抜いてもうごっそり抜いてちょっとじゃなくて全部抜いて。
もう片付けといていい？
うん。あこの話の間はねとりあえず、ね、終始抜いといて。
抜いといていいけど。
うん、もうおかしなっていうか僕の頭の中。
要は台所で白いもんが床を這いずってん。何やと思って。何やっていうかもうその時点ではっきり言いますけどもう失禁ですよね。もうバーッドバドバドバドバドバドバーですよ。幽霊やーと思ってさ。幽霊もしくはポルトガイスト。いやー思って。わーと思うねんけども、よう見たらそれは幽霊ちゃうねん。二階堂今日、惣菜買うてきたでしょ。
はい。
惣菜買うてきて、ビニール袋から出したでしょ。
うん。
そのビニール袋を、適当にその辺掘ってたんですよ。うん、あともう、めんどくさいし、明日片付けようと思って。それが、勝手に動いてんねん。
はあ、
床の周りをこう、低空飛行してんねんか。なんやと思って、で、それがこう、ピタって止まってん。で、よう見たら、なんか、影があんねん、そのビニール袋の中に。で電気つけてそのビニール袋をさもう意を決してですよ拾い上げて見てみたらでっかい金分
お
でっかい金分が中折ってそいつが頑張ってビニール袋を動かしてんねん かつまり俺がその家から帰ってきた時に感じた気配っていうのはそこにもう金分折って
ああなるほど
でドア開けた時に多分中入ったんやろね、
うん、
中入ってダンスホールの下りもういい？
もう一回言うよ、はい。そのせいで俺は混乱してるんだから。
多分、リスナーも相当混乱してるよね。だからその、玄関の中入った、俺が玄関開けた時に一緒に入ってきて、しばらく身を見を潜めてたんやけども、なんかの表示でその、ビニール袋の中にスポッと入ってもうたよね。そしたらもう、でっかい金分的にはもう大パニックやん。
そうだね。
そんなん。せやから、うわー思って、ばーはためく、はばたいたらしくて、その歯音が反響してガサガサガサって音になるし、もう、やっぱし金分力強いんやろね。こう、飛んでるから、ビニール袋動かすぐらいの力で飛んでるわけよ。で、それがもう足元はいずり回って、ポルターガイス取ってるわけですよ。で、もう、うわーよかったーと思って、お化けちゃうんやと思って、まあまあパンツはとりあえず買えてですよ。でもうこんだけ騒がしたカナブンに二階堂さんどんなこう仕置きをするんやろうっていう感じだと思いますけども俺基本的にあのゴキブリとクモはもう滅殺しますけどもカナブンは生かす主義なんでポイって外にやって綺麗でしたよ満月をバックに飛んでいくでっかいカナブン真夏の夜の夢やなって思いましたね
それが唯一二階堂さんの心をね、
はい、
表してくれたね、
洗
ってくれた、出来事やったと思うんです。
はい、そうですよ。ポルターガイストの正体見たり、うん、でかい金分。
それを、
はい、
感動できるぐらいもう二階堂さんの心はね、もうね、東京でやっちゃってるわけです。
何その本当に怖いのは人間みたいない
やいや
メッセージ付け。
そういうなんじゃないよ。
そういうなんじゃないよ。
ね、本当に怖いのは人間なんじゃなくて、
はいはい
一人で戦わなければいけない独身男性。
まあまあまあ、そういうことです。
人生の孤独と戦うね。うん、
なんなんお前、誰なん
俺
の知ってる小笠原さんじゃない気がしてんねんけど。あともうちょっとエンディング行っていいかな
ああ、もうちょっとこれ話したいなという気になりますけどね。
10分過ぎてます。
過ぎちゃいますからね。
独身男性の悲哀はまた次回でいいや。はい、エンディングです。
はい、確かに虫の力とかってすごいよね、冷静に考えて。僕らやったら、大体人間って自分と同じ体重ぐらいのものしか持てないですよね。
うんうん。
猫はもう、なんか60キロぐらいの体重の人間やったら、半分持つのが結構きつい。
はい。
なんやけど、虫とかってもう、クワガタとか、アリにいたってさ、もう自分のもうなんか何十倍とか何百倍ぐらいの持つじゃないですか。
持つよね、顎の力でね。
もうね、あいつらやっぱモンスターやね小笠原でした
いやそれ考えるとよくさ漫画的な表現でさ高いところから落ちてきた人をさ下で受け止めるみたいな表現あるやんか、うん、 あれさ、昆虫並みの力があれば別かもしれんけども、人間やったら絶対無理やなって。
絶対無理。
見るたびに思いますよね。彼岸島とかで見るたびに思いますよね。
あのね、
はい、
もうちょっとね、リアルっぽく書いてるやつは、それ受けようとするんやけど、はい、ギャーって骨折してる。
そうなんや、うん。そうなんや。
あるあるある。
俺の勉強不足でしたね。そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next update.